9月26日、先日ですね、かつて出たウルトラマンダッシュの、スタッフの方から連絡をいただいて、あさって9月28日の鉄腕ダッシュの特番で3時間スペシャルの中で、こんな企画もやってましたねみたいなところで、振り返り私 T2 出演するらしいです。
すごいじゃないですか。
まあね、尺的に全部はやらないと思うんです。数秒とかのレベルだと思うんですが、あと過去やった経験がね、今でもこうして出てきてくれて、ちょっとでもそれが、競技の普及につながれば、嬉しいなと思っています。またメディア関係なんかやりたいですね。
そうですね、
やっぱり普及のためにはね、分かりやすい部分だと思うので、はい、またなんか出演情報等々ありましたら、お知らせしていきたいと思います。今週はぽっかり空きましたが、何ですか。
ちょっとアカデミックな話題を。
アカデミックな話題をやっちゃうんですね。
食いつきましたね。
いいじゃないですか、おしゃれなのは大好きなんで、はい、ちょっと本編期待しながら、やっていきたいと思いますよ。はい、それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
渋いですね。どうぞ。
東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
これは高校時代の担任、
世界史の先生。
世界史の先生、はい、ちょっといろいろ考えて言っていただいたんですね。はい、はい、ということで、まあ、それはさておき、
はい、
今回はですね、
はい、
先日、日本選手権の際に、はい、かの世界チャンピオンになられた、高野さんの、
はい、
インタビューを T2 の2人でちょっと撮ってきたので。
そうなんです、
はい、まずそちらの、インタビューから。
史上、日本人史上初、はい、メンズですね、男子の部門での、世界チャンピオン、はい、秋田の高野貞夫選手ですね。
はい、
では、早速行ってみましょうか。
はい、はい、
今回はですね、
なんと
日本人、プロ部門、世界、日本史上初、世界チャンピオンに輝きました、高野さんにお話を伺えるということで、ここに、高野さん来ていただきました。高野さん、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
いろんなところで聞かれてるとは思うんですが、どうですか、この世界チャンピオン。
いや、まさか私が世界チャンピオンになるとは夢にも思っておりませんでした。
高野さん今80歳。
この18で初の歳です。
ちなみにディスクゴルフを始められたのは何歳の時？
64歳の時でした。
すごい、
はい、まで満16年になりますけれども、はい、まさかこれまで成長するとは思わなかったけれども、年が少なものですから、本当にもう、
この今回の やっぱりそのアメリカ行かれたのは、ディスクで行かれたのは初めて
です。
やっぱり緊張とかってなさいました？
ほとんど緊張ありませんでした。無欲で行ったというか、ただまず教えられた通り、まず淡々とこなすというような感じで行きましたけれども。
アメリカのコースはいかがでした？実際本番のディスクゴルフというのは。
やはりすごかったんですよ、日本にはないようなコースがありまして、そのために早めに行って、練習したのが、 この処理、あの処理の原動力でさ、このコースが分からなければあのどこへ一投目を、投げるかというその選択が難しくて、それが今回2回ずつあの回るコースを2回ずつ回りましたので、すごくいい勉強になって、それが、まあ、あの家族とにつながったと思います。
その準備を練習をしっかりする中でも、その今年80歳になれる中でこの体力を維持させるとか、体力をずっと3週間という遠征の中でそこを維持できるっていうのは、やっぱ普段からの鍛錬
ですよね。そうです。私はもともと川と海の近くの海ですから、はい、その川ではトワミ、
はい、
スニンでトワミを70歳ぐらいまでやってました。そのアスコスがマグマッチしたと思います。
ありがとうございます。では最後にあのラジオのリスナーの方にぜひメッセージをお願いします。
はい、私はこのスポーツはあの子供からお年寄りまでできるスポーツで、楽しみながら健康を維持できると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。
ありがとうございます。
高野さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、高野さんのインタビューでした。
やっぱりあのチャンピオンの言葉一つ一つに重みが、
そうですね、
あって、あの高野さんぐらい誠実で、真面目にディスクゴルフに向き合ったから結果が出たんだなっていうのが、今のお話を聞くだけでも非常によく分かりますよね、
はい、
やっぱりその真面目に好きであること、続けること、
はい、
の大切さみたいなのをすごく改めて教わった感じがしますね、
はいはい、最後はあのお年寄りまでできるスポーツだよっていうことで
語っていただいて、80歳の高野さんが言ってくださるのはね、非常にね重みが、
重みがあります、はいはい、ということで、こんなようなコメントだったんですが、今回オープニングでちょっとアカデミックだという、はい、話をしたんですが、
はい、
ちょっとその世界チャンプである高野さんの話を冒頭に持ってきたのは、
はい、
まあ過去、まあ、世界チャンプとか、日本だと柿本さん
レディースで、
はいはい、いらっしゃると思うんですけども、あの世界のやっぱり世界チャンプっていうと、私が知ってるのは、まあ、エベリー・ジェンキンスとか、ケン・クライモとか、まあ、その辺しか最近のしか分からないんですが、あと過去にどんな名プレイヤーがいらっしゃる。
もうその昔やっぱりね、はい、最近の近代ディスクゴルフはやっぱりケン・クライモ出てきてからなんですよ。それまではあの僕の師匠であるスティーブ・ワイズ・カップ、は
い、師匠
とか、ワイズ・カップの家でね、ご飯ごちそうになったりしたんでね、私もね。
なるほど。
奥さんも非常にいい方でね、
は
あ、まあそれはいいんですけど、
はいはい、
まあ、その時代の日本のおなじみの選手だとジョン・エイハートとか、の時代があり、
はい、
でケン・クライモで、まあ、近代ディスクゴルフですよね、はい、もう一気に来て、それから今ツイティがいたエベリーだとか、
はい、
フェルドバーグとか、まあ、バリー・シュルツはケンと同じ世代なんですけど、
はい、
フェルドバーグとかエベリーとか僕と大体同世代、ネイト・ドスとかね、
はい、
の時代が、僕と同世代ぐらいの時代があり、
はい、
それから今の若者たちですよね、ウィル君だとかリッキーだとか、
はい、
ポール・マクベス、
はい、
3連覇ですよ、ポール・マクベスは、っていう新しい時代が、
はい、
ニコもね、ワールド勝ってますしね、
はい、
そういう新しい時代がもうやってきて、今やもう世界のトップは20代前半まで若返ってるという状況ですよね、
なるほど。その先ほど言ったケン・クライモが近代
ディスクゴルフの
走りということで、これ大体2000年時代ですか。
1900年中盤からですよね。
中盤から、
世界選手権9連覇をし、
はい、
11回勝ってるんですけど、11回ってことは11年間ケン・クライモが勝ってるってことですからね。
すごいですね。
そうですね、
はい、
もう2000年代中盤まではもうケンとバリーの時代、
はい、
っていう風にしてね、ずっと
ケ
ンが強くてバリーが出てき、
はい、
その後にもう僕の同世代の、フェルトバーグ、エベリー、ネイト、
はい、
っていう感じで出てきて、
なるほど、
うん、
はい、ということでちょっといろいろざらーっとリーチの方から説明があったんですが、
はい、
ツヨティはですね、はい、そのディスクゴルフの起源というか始まり、う
ん、はい、
その辺を遡ってしまうと、
それはもう縄文時代まで
ですか？いやいや、それはね違うと思うんですけども、はい、もしかしたら投げてる人がいたかもしれませんが、はい、まあ、その辺のディスクゴルフという競技が、うん、始まった時のことを、全く知らないんですよ実は、
うんうんうん、
よく考えたら、
はい、
それをちょっとあの今回はディスクゴルフの歴史と、
ツヨティ、
はい、
あの私が出演しているディスクゴルフを始めようの DVD は見ましたか？
ああ、見ましたかどころか持ってますよ。息子の愛読 D、 愛読じゃないですね、鑑賞 DVD になってますよ。
あれでディスクゴルフの歴史に触れてますよ。
はあ、歴史学科卒業のツヨティ、なんとしたことか。
本当でしたか、
はい、ちょっとねそんなことは全く覚えてないんですが、
うん、
はい、ちょっとおさらいということで、
はい、
今回 T2 に、ちょっと講義をしていただこうかなと思います。はい、
世界的な話ではですね、
はい、
あのフリスビーベーカリーの、
フリスビーベーカリー
パイ屋さんのパイ皿から始まったっていうんで、はい、フリスビーなんですけど、
あ、フリスビーっていうのは パイ屋さんの名前だったの？
そうですよ、フリスビーベーカリーって、そこをなんか学生がそれを投げてて、
は
あ、まあ、円盤パイ皿だから円盤状じゃないですか、
はあはあ、
それが飛ぶんでっていうところが、
あ、そうなんだ、
それがフライングディスクの起源らしいんですけどね。
そしたらさ、T2 がそのウルトラマンダッシュでピザを投げてたっていうのはあながちそんな見当外れの話じゃないってこと？
何言ってんですか、あれはフライングディスクの起源に迫った企画じゃないですか？
そうなんですか？だって番組でそんなこと一言も知ってないじゃないですか。
言ってないです ね、
ねえ、あ、でもそういう由緒ある
そうあれだったんですね。僕はもうオリンピアですよ初代あの古代オリンピックの、
あ、そこに迫ったわけですね。
そうですよ、
なるほどね。そのフリスビーのフリスビーベーカリーの話って何年ぐらいの話なんですか？
それはね多分1950年とかよく分かんないですけど、そのぐらいじゃないんですかね。
へえ、じゃあフリスビー社がまず出したってこと？その円盤を。
フリスビー社はベーカリーですからね、もともとはワームオーじゃないですか、はい、ディスクが
出したのですか、
はい、
それ競技用ってことですか？フリスビーっていう、
はい、うん、もう最初はどうやって始まったか分かんないんですけど、はい、ディスクゴルフに関して言えば、1960年代ですね、
ははは
に考案され、
あ、うーん、
そして1976年にはアメリカにオークグローブですよ、
は
い、オークグローブ公園っていう公園に最初に、
はい、コースができ
たんですね。でその年に PDGA もできてるんですよね。
あ、そうなんですか。
で日本に紹介されたのはですね、
はい、
ここから詳しいですよ僕は、うん、1986年ですよね。
86年、
うん、に、JPDGA が設立され、
高1年生から。
でもう翌年からもうジャパンオープンですよ。
あ、まあ、
ジャパンカップって当時は名前だったんですけど、で毎年96年までやってたんですよ、ね、
毎年。
そうですね、
それは世界ツアーの一環として。
そうだと思うんですけどね、
もうそしたらその時も日本の競技人口はある程度いたってことなんですか？
いたんですよ。その頃はいわゆるその世界的にフリスビーブームの頃だったんで、
うんうん
うん、むしろ今よりいたんじゃないかな。
あ、本当ですか。なるほど。でその後もう今みたいな感じで各都道府県で、
そうですね、広がってきて、
はい、
まあ、アメリカではどんどんどんどんね、うん、行っちゃったんで、
はい、
日本はそれでジャパンオープンも1996年で一度終わってしまって2002年に復活したんですよ ね、
あ、なるほどね。
で僕が知ってるのはそこからなんですよ、
はいはい、2002
年に始めてるんで、
えー、
でその前の年の2001年に秋田ワールドゲームズで、
ワールドゲームズ、
あのオリンピック種目になってない競技のオリンピック、
ああ、はいはい、
で秋田でやったので公式競技でディスクゴルフやってるんですよね。
あれ T2 が国体でやってた、あの
国体は僕は2005年ですね。
あれも公式、
あれは公式競技じゃないですね。
あ、じゃないんですか、はい、なるほど。秋田でやったのはその由利本荘とかその辺でやったんですか？
どこなんでしょうね。この時僕ディスクゴルフの名前も知らなかったんで、
あ、
うん、で2002年からジャパンオープンが復活して、
はい、
2,4,6,8,10,14 と、
うん、
やってるわけですな。
なるほど。
でどんどんどんどんやっぱ増えて、世界的には増えてるんで、
はい、
今や世界36カ国、
36カ国、
もう何コースだろう、 2010年ぐらいで3000コースとか言ってたんですけど、もっと全然増えてます。今5000コースくらいあるんじゃないかな、世界中に。
で現状としてはやっぱりアメリカが中心となって、
アメリカ、ヨーロッパですね。ヨーロッパもすごいんでね。
ヨーロッパってイギリスとかもやってるんですか？
イギリスもやってますよ。ただあの盛んなのは北欧ですよね。
あ、北欧ね、
フィンランド、ノルウェー、
はい、
それからスウェーデンは盛んですよね。
ドイツ、フランス、イタリアあたり、
選手はいますね。あの結構いますよ、選手も。
なるほど。
ヨーロッパもツアーをやってるんで、
はい、
イギリスとかでも、うん、公式戦とかやってますね。
はい、なるほど、はい、ということでアジア勢では、まあ、この間韓国の方とかね。
そうですね、韓国もツアーやってたり、はい、アジア、オセアニアだとニュージーランド、オーストラリア、ただ日本が一番盛んかな、
はい、ああそうですか、アジアでは、
はい、
なるほど、はい、というような感じで、
はい、
ディスクゴルフの歴史を、
はい、
おさらいをしてきたわけですが、
はい、
まあそうですね、今後、まあ、アメリカは変な話ですがほっといてもどんどんどんどん増えていきますかね、
うんうんうん、増えていくんじゃないですか。今ももうこの拡大の仕方は、
はい、
もうねビッグバンですよ。
なるほど。
この日本当にすごい広がり方を見せていて、
はい、
うん、羨ましいですよね。
逆にあのアメリカですごいブームになってそれを日本で取り上げてメディアがっていう可能性もあるのかな。
なきにしもあらずだと思うんですけど、うん、でも誰かがやっぱり常に発信してないと、
はい、
競技は絶対広がらないと思うので、
う
ん、アメリカの、ね、トップの選手は今ディスクだけで飯食ってますからね、
はい、
でヨーロッパのトップの選手もアメリカのツアーに行って、ね、飯食ってますからね、
はい、
日本のトップもこれで飯を食えるようになるぐらいにしたいですよね、
うん、そうですね、はい、うん、ということでまだ日本の課題とかもありますが、まだまだ、開拓すべきところはいろいろあるんじゃないかななんて、
もう山ほど、ね、日本ではもう課題山積ですよ
、はいはい、ということなのでまだまだ、自分がやればパイオニアになれるようなところがね、
うん、
日本だとあるはずなので、
うんうん、
またTSS をはじめありますよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、うん、何を言ってるんですかということでTSS はじめ、
はい、
このラジオを聞いていらっしゃるディスクゴルファー、または、ね、投げてない方も、
はい、
またディスクゴルフこれから、広げて楽しんで、ね
ね、
いければ
みんなでやりたいですね。
いいかなと思います、
はい
はい、ということで、今回は、高野さんのインタビューから、まあ、世界の歴史、ディスクゴルフの歴史をちょっと学んでみました、うん、でまあ、世界の話したんですけども、
はい、
ちなみに今 T2 世界だとどんな感じなんですか、順位的には。
あ、僕のキャリア今知らないんですけど、
はい、
世界選手権は最高で37位、
はい、
ヨーロピアンオープンは17位、
うん、
ジャパンオープンは9位だったかな。
9位、何年ですか。
2010とかかな。
へー、
確か
本当ですか。
で世界ランクは何でしたっけ、27位が最高です。
はい、なるほど。じゃあとりあえず20位以内ぐらいに入っていただいて、また頑張っていただければと思います
でこれだけメンバーが増えてる中で、
うん、
頑張りますよ。
はい、頑張ってください、
はい、
ということで、
はい
はい、今回は、ディスクゴルフの歴史と題してお送りいたしました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS の壁に耳あり、障子に目あり。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツメンバーの取り留めのない話をただただ流すコーナーです、
うん、
今回話している人たちは
今回ね、
うん、
勝負に出ましたよTSS は、
はい、T2、はい、そしてツヨT、はい、そして愛知から、
はい、
ゲストですね、はい、お客様をお迎えして、女性ディスクゴルファーの福原由紀さんを、
女性チャンピオンですよね、レディースチャンピオン、
はい、お迎えしてお送りしたいと思います、
はい、
さて今回はどんなお話をしているのかちょっと覗いてみましょう。
覗いちゃいます、
はい、
はい、ごめんなさい、今唐揚げ食べてる最中なんですけど、そこにいたんで、プロ格闘家の福原由紀さんに、
もう一回紹介もう一回してもらっていいですか。
じゃあどうぞ、なんか適当に喋って
ください。編集
どうもどうも、格闘家ではありません、プロゴルファーの。
最近のファッション、
最近ファッションどうですか、皆さんから見て。どう思われます、
中が、
はい、
本
ちょっとか どうでした私今日。
いや俺ほんとここで言っていいの。
いやいやちょ小原君だいぶ進んでいただいていただかないと。
やっぱりこの今の福原さんといえば賛否両論ありますが、やっぱりそのそう服装をかなり過激な感じで攻めてるんですが、その辺というのは何を考えてるんですか。
いや、 やっぱり華やかな感じを、そうですね、やっぱあのちょっとゴルフを見たんですよ、プロゴルフ。だ可愛いじゃないですか。で可愛いおしゃれな感じ、目を引きますよね。でちょっとディスクゴルフにも
あれ目引かれてますか最近は。
いやでも今日の帽子良かったですよ。
ほら、
あ今日の帽子はあれは島村、
ちょっともう少しランクが上ですね。アマゾンです。
確かにね、福原さんの最近のあのプレーは全然見てないから分かんないですけど、このファッションの攻めっていうのはね、
攻めてるんです。
このディスクゴルフ界に一石を投じてますよね。
本当ですか。
いろんな波紋を呼んでるから。
あそう、賛否両論ですけど、いいんです。
賛もあれ、賛はあるんですか。
あります、あります。今日も褒められました、ちゃんと。いいね、今日のかっこいいね、かわいいねって
やっぱりね、
言ってくれる人
がいる。太い足も出せばいいっていうのがね、っていうのね、すごい僕もね、そこはね、やっぱ出すもん
ですよ。
そう、出すと、やっぱ女性らしさ。25ぐらいですかね、今の。
だいぶもうお年もしてもらった福原さんですが、
年齢は関係ないです。
福原さんも現在彼氏募集中ということで。
そうなんですか。
TSS では杉渕淳一結婚に向けてのコーナーを設けようと思ってるんですが、
私のコーナーもちょっと設けてください。いいですか。
じゃあスカイプで
今度します。今度今後ともちょっとあのタイプいっぱいあるので、はい、また聞いていただければ。
広い感じ。
全然もう全然いいです。
福原なんとかの恋愛なんちゃらみたいな感じで。
そうですね、
あんまり盛り上がらない
。あ、私が恋愛相談乗るのもいいですね。あ、
それ行きましょう。それ面白いかもしれない。それあえて
作戦メンバーの福原にやっぱいろいろね修羅場を乗り越えてきてるので、ちょ聞いていただくっていうのはどうですか。
それあえてやりたい。
じゃあ
DSS にいただいていいでしょう。
全国のディスクゴルファーの、
はいはい、相談乗ります。
しかも動画でやりたい。
じゃあビデオで。
しかもビデオでやり
たい。じゃあ送るんで、はい、いつでも相談
送ってい
ただきましょう。じゃあこれからの、まあね、今真剣に話してきたんですが、はい、福原さん実はディスクゴルフもやってるんですよ。
なるほど、
は
い、そうだったんですか。
で
一言じゃ
あのどうですか、やっぱりゴルファーとしての福原由紀といえばもう日本でも押しも押されぬトッププレーヤーであると
、はい、あんま心こもってない感じ大丈夫ですか。
そうですか。あのやっぱり
何ですか。
いいですかね。
はい、
いいちょっと
最後にまあ
最後の
一言、
じゃあ、はい、このラジオのリスナー&カラーユキのファンの皆さん、
ちょっとファンの皆さん本当いつも応援ありがとうございます。
ありがとうございました。ユキさんでした。
ありがとうございました。
TSS Radio 東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております。
最近ね、
はい、
ちょっと少ないんでね。
そうですね、ちょっとコメントの仕方がちょっとわからないという方もいらっしゃったので、うん、改めてここで告知したいと思います、はい、東京スタイリッシュスポーツの Facebook ページ、
はい、
そちらに直接コメントをいただいても構いません。
いいですよ、
はい、そちらからの URL が貼ってあるシーサーブログの方に、コメントもできますので、うん、ブログの下の方にコメント欄というところがあります、
はい、
そちらの方にコメントをいただいても構いません。
我々に直接メッセージを送れてもね、
そうですね、
全然構いませんし、
はい、またiTunes の方でもコメント欄ありますので、うん、そちらでも構いません。
この皆さんのコメントが我々のモチベーションにつながり、
はい、
ラジオのコンテンツにつながっていきますので、
はい、
ぜひ皆さんのメッセージが、
はい、
ディスクゴルフ界を盛り上げるということで、
はい、
ご協力お願いできたらと思います、
はいはい、あとですね、このポッドキャストの聞き方が、分からない、
うん、
登録の仕方が分からないという方もいらっしゃいます、
うん、
まあ、その Facebook ページからたどった URL をクリックしていただければ、ラジオはそのまま聞けるんですけども、iTunes というフリーソフトがあります、
うん、
そちらを、Windows でも Mac でも、ダウンロードしていただくと、うん、ポッドキャストというところがありますので、
うん、
そこに、東京スペース、東京スタイリッシュスペーススポーツスペースレディオと入れていただく と、検索が引っかかりますので、
うん、
そちらの方で、検索して入力していただければこちらのポッドキャストが登録できます、
はい
はい、またGoogle の方でもね、普通に東京スタイリッシュスポーツレディオと入れていただければ、
はい、
検索引っかかりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、 TSS Radio 今回のテーマはディスクゴルフ創世記というテーマでお送りしました。
なんか深いですね、
はい、始まりという意味で創世記、
ね、また新しい高野さんから新しい歴史が始まるとか
いいですね。
メアリーもいいんですが
メアリーもどうなることやらって感じですが
いいんですかね、創世記なんて名前で、はい、
創世記ですよ、
うん、ディスクゴルフの歴史をたどっていった、
うん、
いいじゃないですか、
はい、
うん、
ということで、
はい
はい、満足ですかね。
いい深いタイトルだと思いますよ、
はいはい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りいたしました。それではまた来週。
さよなら。
さよなら。